皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今日のポッドキャストはいつもと違う形でお送りいたします。このポッドキャストが初めての人、過去のポッドキャストとはちょっと違うので、そちらもどうぞお聞きください。何が違うか、それは今回のポッドキャストは来日セミナーツアー終了後第1弾なので、ポッドキャストだけの裏話をご紹介しようと思っています。まず最初に DLS の来日セミナーツアーって何なんだろうというところのバックグラウンドからお話ししていきましょう。ダンサーズライフサポート .com というサイトが始まる前から実は来日ツアーはありました。ブログよりもそっちの方が早かったのです。来日ツアーの最初はただバレエ学校卒業生とその人の知り合いたちを集めただけのセミナー。卒業生たちの愛さんがこっちにいたらいいのになぁという声に応えるために日本に帰国したわけです。最初からたくさんのコースがあったわけでもなく、ただバレエ学校で教えていたクラス、つまりダンサーのための解剖学クラスだったわけで、それを凝縮して日本語にしただけのがセミナーでした。それが2012年の春。やっぱり一度のセミナーでお話しできる部分が少ないから、予習と復習のためにと始めたのが DLS のブログなのです。こっちが始まったのが2013年の8月。つまり来日セミナーを2回もうすでにこの時点で行ってからのブログ作りということで、結構遅かったんですよね。マーケティングの点から考えると、ブログを続けてフォロワーを作ってからセミナーを行うというのが主流ですが、私の場合セミナーが最初で、ブログはそのセミナー資料の一部だったんです。今もその気持ちのままで書いています。だからツアー中よく聞かれることは、あれだけブログに書いておいて大丈夫なんですか？セミナーの時話すことなくなりませんか？というもの。誰かに取られちゃったりとかしないんですか？っていうのもいくつかありました。私ね、小出しにするとかちょい見せみたいなのは苦手なんです。なんだかすっきりしない。私が知っていることは全て伝えておきたいからブログに書いてしまうし、確かに内容がセミナーと被ることは多々あります。結局体っていうものを見てるわけで、ダンサーだろうが普通の人だろうが、解剖学の点から言ったら同じような構造なわけで。ただブログを読んで 100% 身につくことってあるのかしらって思うと、多分ないと思う。つまりブログを読んで予習してきた人たちの生の質問に答え、その後復習のために記事に戻れた方が勉強になるんじゃないと思っているのです。知ったと思っていたことを再確認、または新しい切り口で見てみたり、より深く自分に落とし込んだり、それが私のセミナーで、他人任せの勉強よりも自分で考えて自分で学びたいことを学ぶというような人たちと一緒にお仕事をしたいと思っています。毎回セミナーをするたびに素敵な人たちに出会えます。素敵な人たちに再会できます。ある意味日本のダンスファミリーに会いに行くという気持ちで嬉しいです。新しい発見、復習、この前よりも同じテーマを少し深く見てみる、積極的に勉強したいというダンサーと仕事ができると、何も食べずに9時間セミナーぶっ続けしてても大丈夫なの。せっかく来てくれたのだから食べる時間がもったいない、質問に答えられるのならば時間の許す限りお答えします、だからメルボルンで食べてくるんですよ、脂肪を。ラクダのコブみたいに。で、それを来日セミナーで使うから、セミナーの最初の方の写真と最後の方の写真の私の顔の輪郭が違うんですが、まあそれも仕事の一部ってことで。いくつか質問であったんですが、愛さん食べるものに気をつけていますか？ということを聞かれました。ダイエット、減量、体型維持という面では何も気をつけていません。体重計は筋肉量を調べる程度にしか使えませんし、洋服も仕事の関係上伸び縮みするのを選ぶので、きつくて入らないなんていうことになりません。 ただ仕事の内容に合わせて体を作るという面では気をつけています。例えば6、7月、こちらは冬になるのですが、その間に中間試験もある時期なので、風邪をひかないような体作り、そして食べ物はとても大事。私が倒れたら代わりがいないというのもありますが、バレエ学校という若い子たちが集まるような環境で、風邪またはインフルエンザというのはすぐに蔓延しちゃうんですよね。それに負けないような体を作るのも仕事の一部だと思っています。12月は真夏日と寒い日が交互する中での年末試験、そして年末公演。シアター内では空気も乾燥するし、リサイクルされる空気なので綺麗でないところがあるので、そこでも気をつけています。日本帰国前は体力作りを始めますし、いつもの闇だった日本アレルギーも今回は食事と薬、生活を見直すことでだいぶ抑えられました。今回のダメ出しは声、声帯、つまりボーカルコードも筋肉なので、そちらのケアとウォームアップは次回の課題です。素敵な変人たちにもたくさん会ってきました。そういう人たちと一緒に仕事をしていきたいなぁと思っています。時代が変わってきた感覚もありますね。毎年日本に帰ると、もう日本には絶対帰らないって思うことの方が多いんだけど、今回は初めて日本にいてもいいかもなって思いました。いつもは悩んでいるダンサーしか見ないんだけれど、今回はそれプラス悩んでいる治療家、トレーナーも見てきました。助けたい人の気持ちと助けてほしい人の気持ち、その間の架け橋になれたらいいなって思っています。今回見たダンサーで9ヶ月続いた腰の痛み、いろいろな人に見てもらったのだけど全然良くならず、バレエやめようかと思っていたというダンサーを15分程度で治してきました。そして彼女にしっかりと大切なことを伝えられたら、1週間トレーニングをしてもらって今までになく踊れる体にすることもできます。この時のキーは彼女に伝えるというところ。つまり怪我の名前を教えても意味がないけれど、レッスン中にどのような動きでこうなる、どのような動きを注意するべきとか、今までの生活の中で変えなきゃいけないことを伝えるとか、それが大切です。いくら新しいエクササイズをたくさん教えても正しくできなかったら意味がない。そしてエクササイズの勉強をしたことがない人たちにどうやってエクササイズの基本を教えるかというのも大事なところ。そして慢性の怪我に悩んできたダンサーには精神的なケアも必要です。どれだけ自信を持って体を動かせていけるか、舞台で痛みを心配しないで踊るための精神、そこまでを45分という限られた時間の中でできないと意味がなくって、それなので治療は15分、説明を20分程度、その後質問とか今日やったことの復習などをして45分の個別ボディチェックというシステムがあります。だって毎日通ってねっていうくらい時間やお金に猶予がないんです、ダンサーという仕事は。そして治療家もそんなに暇ではない。だからこそ無駄なことはしない。これはセミナー内で何度も言ってきたことです。バレエの教師はバレエを教えることができることが武器なんです。だからそれを磨くことでより良いダンサーを作れるし、怪我のないダンサー、そしてリハビリだってできるんです。でもそこを追求している人は残念ながら少ない。例えば1月のバレエ講習会にはたくさんの怪我人がいました。最初から慢性の膝の痛みだったり、股関節が痛いとか、足首の手術の後だったとか、そういう人たちが揃った5日間だったけれど、そして毎日朝10時から4時まで踊り続けたけれど、痛みが出ない、強くなる、そして大事なところ、踊れる。教師のためのバレエ解剖学講座でアンケートに書いてあった言葉で、エクササイズももっと知りたいというのがありました。知りたいこと、知識は素晴らしいんだけれど、それよりも先にやることがあるんじゃないかなって思うんです。体を知る、そしてその上でレッスンを知る、 そうすると体という知識とレッスンという知識を融合させてレッスンを作れる。そうすれば一番効率よく怪我なくレッスンを作ることができるのです。それが私が思うバレエ教師の仕事。確かにその時に怪我をしている人にどんなアンシェルマンに変えて与えるかというのを考えるのも教師の仕事だと私は思っています。リハビリ用のエクササイズでもなくって、いつものバーレッスンの内容をどれだけ彼女の怪我に合わせられるか、それがバレエ教師としての腕の見せ所なのではないでしょうか。強ければ怪我しない、これも今回のキーワードでした。ジムのマシンの使い方が分かることで体を強くするのではなくって、バレエのレッスンを正しく効率よく使うことで体を鍛えていく。今まで海外でプロダンサーとして踊ってきた人にセミナーで会う機会がありました。彼女は本当に動けるし踊れる。そういう人にどれだけ正しく精密な注意ができるか、そして彼女の足りないところをレッスンで補えるようなクラス構成にするのはどうするか、ここが踊れるダンサーをクラスに置くときの仕事です。大きな問題は、小さい頃から踊っているダンサーにとって普通のバーレッスンからセンターに行くレッスンはエクササイズになっていません。体が慣れてしまっているから、プロとしてはこれを全部1時間半から2時間を通して踊ることがその日のウォームアップになるわけで、エクササイズとしてヘトヘトになることはない。けれど日本でレッスンする場合はレッスンのたんびに上手になりたいわけだから、毎回レッスンの終わりには息が上がって汗だくになっていてほしいわけで、そういうようなクラス構成をしないといけないんですよね。特に自分一人で教えているスタジオはこのエリアがとっても難しい。やっぱりどうしても慣れたアンシェルマンを作る方が楽ですからね。またダンサーたちはこれが自分で考えてレッスンすること、そして外部セミナーに積極的に参加する意味、特にカンパニークラスに慣れているダンサーたちは自分の意思で外に出向き、自分の意思でしっかりと体に合わせてレッスンをするという気持ちが必要です。簡単に言うと自立しろってこと。今回の私の中の最大のダメ出しは値段でした。安すぎる。今まで安ければ貧乏ダンサーでも来られるだろうって思ってました。でそのためにいつでも値段をできる限り低く作っていました。でもそのデメリットがこんなにはっきり見えたのは今回が初めてです。勉強したいって思っていた人たちが参加できなくなっちゃったんですよ。福岡では DLS が何か知らなかったけれども、スタジオの先生に勧められて申し込みました。2つ目のクラスを受けた理由は、2つ続けて受けると安くなるからですだったんです。そして多くの人たちが参加したくてもできなかった。また様々な先生方からこれだけ安いと気が引けて参加者が少なくなりますよとも言われました。みんな個人営業者だから赤字ギリギリなのは見えてます。そんな気持ちで受講したい人はいないですよね。最大のコメントは、愛さんが継続して日本に来られるだけの経費が払えなければ意味がないでしょうと言われたこと。そうなんですよね。継続が大事な世界で、私がいきなり今年はお金がないからやめたって言えないわけで、解剖学的アプローチが一時期の流行にならないためにも、そしてダンサーにこのようにレッスンにアプローチすることが普通なんだって思ってもらえるためにも、継続していけるだけの基盤が DLS にないといけない。この部分とっても反省しました。来年からもう少し吟味して、より良いセミナーをより良いプライスタグでお送りできるように頑張ります。1年で一番過酷な2週間半を終えて帰ってきたら、メルボルンはいきなり冬でした。今年の冬は厳しく長くなる予定です。 皆さんはこれから夏、コンクールだったり発表会だったりいろいろあると思うけれど、セミナーで学んだことを忘れないでくださいね。次回の来日は1月3日からの東京で5日間バレエ講習会、発表会、そしてレベルアップしたオフ会をお送りいたします。短期留学式の講習会でプロになるのを夢見ているダンサー、そして家族を応援したい、また教師のためのバレエ解剖学講座も再び行われますのでお楽しみに。こんな感じで今日のポッドキャストは終わります。いつもと違ったけれどどうでしたか？感想は hello@dancerslifesupport.com または Facebook にコメントくださいね。こんなセミナー受けたい、このエリアに来てほしいなんていうリクエストがあったら、そういう声も教えてくださいね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。